今宵は山田、今夜のゲストをご紹介いたしましょう。国立大学法人山口大学知的財産センター長でいらっしゃいます佐田陽一郎先生です。こんばんは、よろしくお願いいたします。さて、実は先生、この今センター長というふうにご紹介しました知的財産という、我々よく耳にはするんですけれども、でもなかなかその中身というのはよく分かってはいないんですが、山口大学にそういう知的財産センターというところがあるということを、まず私今回初めて知りましたが。
あ、そうですか、はい、はい。知的財産っていうのはですね、実はいくつかのこの法律をまとめた、
はい、
表現なんですね。それにはですね、特許、実用侵害、衣装、商標、それから、著作権とか、それから植物とか、そういうのをこう改良した、
はい、
要するに農産種苗法とかですね、こういうのを全部をまとめたものが知的財産、権という言い方をしています。
そうなんですね、はい、じゃあ今夜はぜひ具体的にいろいろとお話を伺っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
今宵は山大、今夜のゲスト知的財産センター長の佐田陽一郎先生です。さあ、先ほど知的財産ということで、細かく教えていただいたんですけれども、じゃあ具体的に我々がもう身近に分かるというか知っているものから、何かこのどういったものなのかっていうのを教えていただきたいんですか。
は
い、
身近なものとしますとね、最近すごく皆さんのご家庭で使われてます、
はい、
イボ付きのしゃもじなんですね。
はい、おしゃもじ、炊飯器についている炊飯器、はい、
炊飯器のおしゃもじ、ちょっとここに持ってきておりますけど、はい、これ通常のおしゃもじは、
はい、
ご飯がベタッとこうついちゃいますよね。
そうですね、つるんとしてますものね。
それですから、はい、ご飯がベタッとつくことによってですね、はい、次の、よくホテルなんか使うという水につけたりぼちゃっとしてますよね。
はい、そうですね、
なんとなくこう衛生面どうかなと思ったりしますね。でそれをですね、一挙に解決した、はい、実はしゃもじがあるんです。それは何かと言いますとね、このイボイボがついてます。
あ、この表面に、
はい
はい、
それでイボイボがつくとね、
はい、
ご飯をつく粒面積ですか、この山の先だけがつきますから、非常に
きれいに
くっつきが悪いくて取りやすいんですよ。
は
い、
なるほど。
だからご飯粒がほとんどつかないで、はい、それで要するにご飯をよそうことができる、
はい、
こういう技術っていうのはですね、はい、これはまさに発明で、従来のものがのっぺりしたものですね、
はい、
そのイボイボをプラスしたんですよ。
はい、
だから従来のあるものを改良して、
うん、なるほど、
さらに使いやすく、
はい、
要するにこう我々としてですね、このおしゃもじを使うときに、なんとなくこう使いやすくしたっていう、
はい、
それが、はい、要するに発明で、はい、これが特許になってるわけです。
それがいわゆる知的財産になるってことなんですね。
はい、の中の特許ということになります、ね、特許ですね、
はい、なるほどね。
だから身近なものをね、
はい、
いかに改良していって、そこに使いやすい、効果ですよね、それがどのくらい発揮できるかを審査官はそこを見てますから。
なるほど、
はい、決して技術的に難しいものではなくて、
はい、
こういうのは発明の定義から見ると有用性とか、
ね、
あるいはこれがこうどのくらい、世の中に広がるか、そうするとこの事態、実際問題はこれ今までね、これ中小企業の方が開発されたんですけど、
はい、
2000万本も出てます。
はい、
売上20億
と言われてます。うわ、すごい、
はい、
そうなんですね。
そういうものですね、
はい、とっても身近な話ですよね。
身近ではないんですが、有名なのがございます。
はい、
実はちょっとこれも身近ではあっては逆に困るんですけど、ニトログリセリンって言ってですね、
先生今手に持ってらっしゃる、まさか
これはちょっと水なんですけどこのニトログリセリンっていうのはね、
はい、
これちょっと衝撃を加えると爆発しちゃうんですね。
はいはい、そうですね。
だからそれをね、
はい、
安全安心に使える技術ができないかっていうのをね、一生懸命考えた方がいます。
はい、
それはこの発明自体が世の中にあったんですね。は
い、
でも実はそれを鉱山で使ってる時に爆発して死人が出たりっていうことを、
はい、
それをなんとか技術者として、その人技術者でしたけれども、 その人が改良して使いやすいのをやりて作りたいなとこういうふうに思っておられたんですね、うん、
はいはい、
出来上がったものは結局どうしたかと言いますとね、はい、今ここにスポンジがあります、
はい、あります。
このスポンジにこのニトログリセリンを染み込ませます、
はい、
今こう染み込ませている様子になってます、
はい、
そうするとこれを揺すってもね、
はい、
実は衝撃ないから爆発しないんです。
ああ、なるほど。
でここに導火線をつけたんです、
はい、
このスポンジに導火線をつけた、
うん、
これがダイナマイトなんです。
ダイナマイト。
でこれはアルフレッド・ノーベルが発明したダイナマイト、世界中から
それはすごい
莫大な特許料が入ってきたんですね、
でしょう。
ところがそれを本人は土木作業とか、はい、うん、あるいはこう鉱山に使ってほしかったんですね。
なるほどね。
ところが世の中皆さんご存知のように、
うんうん、
これを武器に使って、でこうね、まあ、要するにそういった、まあ、自分研究者としては、
うん、意思と違う方向に、
まあ、違う方に行っちゃったんですね。
ですね。
それで、まあ、要するに、世の中に役に立つね、研究あるいはその発明をした人に、うん、その基金からですね、まあ、要するにこうご褒美を出して世の中に役に立つ研究をやってもらいたいという制度がノーベル賞なんです。
先生、ノーベル賞が初めてよく分かりました、今の説明で。
そのノーベル賞の原資、他にはこのダイナマイトなんです。
そうなんですね。
ダイナマイトの特許料なんです。
ほう。
だからこれ我々の教訓として見ますとね、
はい、
世の中にあるものを組み合わせて、
はい、
ここにあるのは要するにニトログリセリンっていう技術があった、
うん、
しかしそれだけではうまく使いにくい、そうするともう一つ見たら、これ当時はこのスポンジがありませんでした、
はい、
当時何やったかというとケイソードといって藻が固まったような、はい、ちょうどこういう、なんて言いますかね、スポンジみたいになるんです、そういう世の中にあるものを組み合わせて効果が出た、はい、
なるほど、
これが特許になった。
なんですね、
はい、
いやよくわかりました先生、ただこの後まだ続けて伺いたいんですが、ここでちょっと曲を一曲挟んで次にお話を伺いたいと思います、
はい、
で今夜先生にお持ちいただいた曲なんですけれども、非常に懐かしい曲を2曲お持ちいただきました、
はい、私大好きな夜明けのスキャ
ット、ゆきさおりさん、
はい
はい、お好きなんですね、
はいはい
はい、じゃあぜひ聴いてみたいと思います。さあ、今宵は山大山口大学知的財産センター長の佐田陽一郎先生にお話を伺っておりますが、いやなんかこう目から鱗と言いますか、私もっととっても難しいことだと思っていました。
大概皆さんそう言います、
身近なものなんですね。
そうなんですね、ただそれ気がつかないだけです ね、
そうですね。
もっと身近なもの、足元もうちょっと見ていただくと、
はい、
我々が歩いてる道路の上にマンホールってありますよね。
ありますあります。
でマンホールをですね、あれは定期的に回収しなければいけないんです、はい、
うん、
少しガタガタすると、
ね、
あの上を通った時に自転車なんか転んだりしますよね、はいはい、スリップしたり車がね、うん、そういうことで定期的に変えるんですけれども、変え方がですね、
はい、
今まではマンホールですからちょうどこう四角に切って、で工事をやってるという手作業の工事でしたよね、そうするとあの工事は、
はい、
まあ、道路封鎖で言いますけど、止められるのは2日ぐらい止められちゃうんですね。
あ、結構長く ね、
はい、その工事大変なんです ね、
はい、そうですね。
それを見てた技術屋さんでも何でもないんですけれども、はい、その人が、うん、丸いマンホールであれば、うん、丸く切っちゃえばいいんじゃないか、
お
で丸く切るっていうのをですね、はい、非常にドラムカッターで簡単にスポッと切れ る、
なるほど、
ね、そうするとね、
はい、
今までこう円盤カッターでこう切っていって、要するに砕いていく、まあ、こういうブレーカーという、 もう作業大変なんですね、
はい、
で夜中の作業になりますと、
うん、
ものすごくこう、まあ、交通事故なんかの特に労災がこの分野この業界多かったんですね、
はいはい、
それをわずかですね、うん、こう丸いところを丸く切るもんですから、その簡単にスポッと切れて、
はい、
で蓋も取り替えれるっていう技術を開発してですね、
はい、
作業時間がわずか3時間弱ででき
る、2日がですか、
はい、
すごい短縮。
それがこれをですね、
はい、
特許の立場からどんなふうに見るかと言いますとね、要するに丸いところをこう丸く切るっていうその技術っていうのと、
はい、
四角く切っていくのは手作業の世界というのは技能の世界なんですね、
はい、なるほど。
だからイチローがバッターでこう打つのあれはすごい技術ですねっていうのは特許的に見てあれは技能なんです。
はい、
技能は伝承しないから特許の範疇にはならないんですね。
なるほど。
ところが、はい、誰でも同じようにこう打てるあるいは、要するに繰り返せるっていうことが技術と言います。
なるほど。
だからこういうシステム化したり、はい、機械化すること、はい、これが技術です。
技術
とこの技術になれば繰り返し反復継続性というんですけど、うん、その効果が出ますと、はい、これが特許になります。
そういうことだ、
はい、だから技能から技術に置き換えれば、これが特許として
なるんですね。
要するに、取得できる、はい、そうするとこういう、これ開発したのは中小企業ですけれども、はい、全国からこういう実施料が入ってきます。
は
い、
ね、
だからもうその金額というのはびっくりするぐらい入ってくる。
そうでしょう。
これ特許料ですよね。
なるほど。
だからまさに足元に知的財産はあるんですね。
あるんですね。
決して山のあなたに
遠い
青い鳥があるわけじゃないんですよ。
なるほど。
特許というのはまさにこの知識じゃなくて意識の問題ですね。
そうですね。
その意識をね素晴らしく生かしたのがもう一つね、ちょっとご紹介したいことがあるんですけど、このここにあるのはカキ殻なんです。
これからの季節です。
そうですね。カキ殻を実はですね、食べますとカキ、の殻っていうのは邪魔になりますね。
なります。
ところがこれ海から取ったんだから、海に捨てるっていうことをやっちゃいますと、これ産業廃棄物っていうの法律があって
海のものでも
罰せられるんですよ。
なるほどね。はい。
で広島県なんか年間10万トンぐらい出てるっていう、この処理が大変なんですね。
はい、
でこの処理を実は非常にうまいやり方で、さらにこのカキ殻っていうのをですね、いろいろこう研究してる、大学の先生がおられたんですね。カキ殻には魚が集まるんです。
はい、
これはなぜかというとですね、このイボイボカキ殻っていうのはデコボコしてますね。
はい、
そうするとそこに藻が集まって、
なるほど、
で藻をプランクトンが食べて、プランクトンを小魚が食べて、でさらに大魚を食べるっていうこういう生態系
が、ね、
そうすると魚が集まるんですね。でこのカキ殻を、実はそういう魚が集まるっていう研究をされた成果をですね、今度は魚醤にしたらいいというふうに思いつかれたんですね。でその魚醤にすることによって海に沈めると魚がどっと集まりますね。で、これまでね、海を潜って仕事してた潜水夫の方が、そこを気がつかれて、
潜水夫の方が、
そうなんですよ、奥さんと二人で始めたのがね、こういうことをやっておられて、それで今までは石をね、あるいは木くずをこう海に沈めて魚が集まるっていう、わずかですけど、でもこれをですね、やることによって魚醤という形で、この、魚集める手段で、そこに魚が集まるっていうことをね、全国の今海にこれを敷設してもう8000箇所ぐらい、
うわすごい、
もう従業員もですね、奥さんと2人で始めたのがもう30人ぐらい若い人が集まって、岡山の小島のこの会社があるんですけ ど、これも特許なんです。
そうですよね。
だからこれはですね、魚が集まるっていう、生態系の研究のまさにサイエンス、大学でよくやってますね。それから特許っていうテクノロジーっていう、これ技術ですね。
なるほど。
大学の場合にはテクノロジーよりもサイエンスはいっぱいあるわけですよ。そういう宝の山は本来ね、掘り出せばあるんだけれども、先生方は研究と、要するに、自分のやったその研究が、このテクノロジー、事業価値を持つのっていう、この辺のこう認識があまりないんですね。
なるほど。
だから大学のこういった研究を、サイエンスを、むしろテクノロジーにこちらにこう引き出してくるという、こういうのを実は我々やってるんです。
そうなんですね。
はい、
いや本当に今日すごく先生分かりやすい説明いただきました。じゃあちょっとここで一曲また休憩に音楽をかけしたいと思います。はい、もう一曲が先生ガロー、また懐かしいですね。学生街の喫茶店を選んでいただいたんですが、やはり思い出のある曲でしょうか。
そうですね、やっぱり学生時代思い出しますよね。
そうですか。じゃあ思い出しましょう。 今宵は山口大学知的財産センター長の佐田陽一郎先生にお話を伺っているんですが、先生先ほどからいろいろと本当に分かりやすくお話しいただいた中で、あの特許の審査がどうのっていう話が先生さっきちょっと耳に挟みましたが、はいはい、先生審査なさって、
はい、あの特許庁でですね35年ほど審査審判やってました。
そうですよ、もう今までさまざまなものをご覧になってるわけですね。
そうですね、あのということでね、あのどうしたら特許になるかとか、はい、あるいはその辺をもうちょっと工夫したらこうなるんだっていう、この辺のノウハウをね、
はい、
あの先生方とか皆さんとか、はい、あるいはこの周辺の企業の方にお伝えしたいとこういうふうに思っております。
なるほどね、
はい、
さあそしてその先生の、大学でどのようなこの知的財産をもとにですね、
はい、
授業なさっているのか気になると
思います。はい、私が今まで、まあ、その、特許庁で経験したり、
はい、
あのやったことをですね、
はい、
学生に伝えてですね、まあ、特に知的財産の教育っていうのは、今までどちらかというと専門家をですね、養う、専門家を育成する、
はい、
あの例えば弁理士だとか、あるいは知財担当者、ちょうど車で言いますとね、あの車の開発者とか整備士を養成するようなもんなんです。ところが車っていうのは一般の人がたくさん乗ってますよね、
はい、
あの免許持っておられますか？
持ってます。
はい、その車の運転技術をもっともっと楽しいっていう形で持っていけば、これが実はあの知財に言いますとね、
はい、
活用側っていうことなんです。
なるほど。
あの今までの知財教育ってどちらかっていうと、知財の、まあ、専門家を養うための教育だったんです、
はい、
じゃなくて、
はい、
活用する立場、車で言うとむしろドライバーを養成しましょうと、
はい、
だからそんなにですね、あの法律ねがんじがらめに、規則とか難しい話ではなくて、
そうなんですね、
もっともっとこう、あのこう一般的に活用できるね、
はい、
まあ、基本的なことを覚えておけばいいわけですから、
はい、
そういう観点で学生に今、知財教育をやりましたね、
はい、
で特に大事なことは、まあ、本学でですね、あの平成16年から私こちらに来てて、知財教育をやってますけど、そのやってる中で今まではどちらかというと、例えばあの前 の、 あの発明をした人がいるかいないかとかね、これは情報の検索といって、あの同じものがあるかないかとか、あれもしあれば、どっかを改良すれば、さらに特許が生まれてくるっていう従来技術って言うんですけど、こういうのを山口大学ではデータベースをですね、特許庁と同じデータベースを構築してます。これは全国大学初です。
そうなんですね、
はい、これはもう学生、先生方、職員、皆さん無料で24時間使えるんですね。だからそういう、まあ、背景があります、それを元手に検索の講習会をやってます、はい、まあ、それと合わせて、
はい、
今度はあの文系理系、全員に、
はい、
あの知財教育、その活用側という観点では、
はいはい、
特に理系だけでなくて、文系の人っていうのは、あの将来ですね、この事業戦略だとか、経営とか管理とか、はい、
うん、
まあ、こういったことを手掛けられますよね。
なるほどね。
だからマスコミ界でもそうですよね。
そうですね。
文系の方でもやっぱり知的財産の遺書とか商標とか、
はい、
あるいは著作権で知らなきゃいけないんですね。
そ
うですね。大変です。そういうのを、はい、みんな本学においては実はそこのところをね、教育を、まあ、しようと。特に理系と文系のバランスの取れた教育システム、これは大学初ですね。
なるほどね。
山口大学に来ていただけますと、こういったことの学ぶチャンスがございます。
そうですね。
だからぜひですね、この、受験生とか、あるいは受験生のお持ちのですね、ご家族の皆さんがね、山口大学をぜひですね、
本当に、
はい、
とっても目指してほしいと。ユニークな学問になります、先生。
そうですね、
はい、ぜひの皆さんにね、
はい、
あの
まあ、お伝え私もしたいと思ってますのでね、
伝えていただきたいと思います。
はい、
はい、もう本当今夜短かったんですけど、先生いいお話ありがとうございました。
いいえ、こちらこそどうもありがとうございました。